Japan.
Landing in Japan.
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan.
Rising Japan.
10日18時 RJ 日本語放送 Rising Japan。 今週も RJ コアと
RJ ルート
RJ ソーツ、
最初から最後まで3人でお送りします。
ナサブラベルタイム、
yeah!
いただいておりますお便り、早速ご紹介しましょう。30代川崎市にお住まいチョンソンファーザーさん、無理しないで頑張ってくださいということで、ね、いただきました。
いつも無理してます。
いやいやいやいや、自然体で。
オープニングはオリジナルソン荒井でスタート。
人の人生はまるで花のように思える時がある。種もまき芽が出、葉をつけ花咲き、やがては枯れてゆく。だけど一度だけ生きるチャンスをもらった僕らは、最後に残す言葉を言うし、
光放ち熱くなり、私はあなた。
めまして、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今晩も、RJ3 人でですねお送りしております。12月2回目の放送になりました。
やった
ー。皆さんお元気ですか？
元気があれば何でもできる。
え？なんか懐かしいフレーズが飛び出しました。
大丈夫ですかね、ちょっと
年代を感じます。
完全にちょっと時代を感じますけれども、
感じますね。
今日もですね3人で最初から最後までお送りするということで、
何
最初から出だしからダダ滑ったルーさんのせいで
ダダ滑って
ますね。どういうことよ。
勘弁してください、本当に
勘弁してくださいよ、はい。今月は、2015年ね一言ということでお送りしております。
はい、
まあ、今月がですね2015年最後ということでですね、
はい、
1年間を振り返りながら、
ね、
皆さんの
頼り、
はい、たくさん来ておりますので、たくさんご紹介していきたいと思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ早速いいですかね、お便り紹介していきたいと思いますけども、
お願いします。
多分今年、ライジングジャパン放送が始まってから、もしかしたら一番お便りをくださったかもしれない、
うん、
宇宙の郵便屋さん。
おお、宇宙からお届けしていただきました。
一番遠いけれども一番お便りをたくさんくださった。どういうことですかそれ。はい、ちゃんと突っ込み
自分で突っ込むんですね。びっくりしましたけど、自分で言ったってどういうことですか。
突っ込みがないですからね、一人でねやってる感じですけれども、3人でお送りしてもらいますのでよろしくお願いしますね。
はい、
じゃあ、
はい、
宇宙の郵便屋さん紹介したいと思います。
はい、
2015年はたくさん鍛えてもらった年でした。毎日が自分の限界との戦いでした。でもその分たくさんスリルを感じたし、たくさんワクワクすることももらったし、たくさん強くなりました。足りないことも多かったですが、でももう一度は絶対に繰り返さない、そんな一年でした。今年という時をくださり、また乗り越えさせてくださった神様に本当に感謝しますと思ってました。
ありがとうございます。ね、たくさん鍛えてもらったっていうことでね、これ本当に限界を乗り越えて心身ともに限界です、お腹いっぱいですみたいなね、
あの
充実感が感じられます。
本当に
ちゃんこでちゃんこ
ちゃんこ食べてます、汗かいてます、スマホ撮ってます。
いいですか。いやでもすごいですね。
やりたいだけですね。
はい、うん、
毎日が自分の限界との戦いです。毎日
すごくないですか。毎日って
限界です。
きついなきつい
すごいね、そこまで追い込めたってことですね自分を。素晴らしい。
そうですよ。でもね、たくさん強くなったということですからね、たくさんいろんな経験をされて、うん、どう強くなったんですかね。
そうですね、やっぱり一人でも魔物に打ち勝てるぐらいになったんじゃないですかね
どういうこと。
絶対に繰り返せないぐらい大変だったけど、うん、もう最後は充実感を、ね、感じて終えられるってこれ最高ですよね。
そうですね、本当にその通りです。私もそれを言いたかったです
何の負担もねこう感じずに普段過ごせれば、それはそれでねストレスなくていいんでしょうけど、何も残るものがなかったら寂しいじゃないですか
そうですよ、
ね、
本当にですよ。
はい、
たくさんね伝達に打ち勝ったということで、
素晴らしい。
来年も強くなってください。
どうすこい、
はい、はい、じゃあ次お願いします
よ。どうすこいが来たということで、それが次のお便りの合図ということでございまして
書いてないそんなこと。
続いては主婦、あーちゃんさんからいただきました2015年へ一言ということで、
うん
うん、2015年まだ1ヶ月残っています、最後まで走ります。
女性の方ですよね。
バイ、女性です。あーちゃん。
そういう感じじゃないでしょ
でもう一ついきますね、はい、パンダさん、うん、30代の社会人の方でございますけれども、
人間以外からも来ました、うん、はい、
動物だ。
2015年が終わるまで油断大敵。
お、日がボボ日がボーボ
ー勢いでごまかさないで、勢いで
いやでもね、 やっぱ最後までやってこそ意味がありますからね、
うん、
本当に最後まで気を引き締めて走り抜いてこそやっぱ輝いてるスタートを2016年を迎えることができるんではないかということですね。
おっしゃる通りです。
そうですよ、
おっしゃる通り、
何があるかわからないってことでね。
そうですね、
油断大敵ということでね、
はい、
動物の方から学ぶこともありますね、本当に ね,
ね、負けちゃいられません。
パンダさん失礼いたしました。
はい、
はい、次ソルトさんお願いします。
はい、東京都にお住まい40代社会人無敵と書いてさん、2015年ってもう終わりなの？12月になったばっかりなのに1年山あり谷ありでしたが、最後は山を登っている状況で終われそう。最後まで気を抜かずにより高いところを目指します。
なるほど、
した。
もう終わりですよ2015年。
でも本当あっという間ですね。
残り20日ぐらいですね、本当に、
リアルですね。どうしますかね。
小学校の時ってもっと長かった気がしましたね。でも
1年がですか。
何十年前ですか。
うるさい。
こらこら、
小学校、中学校、高校、大学ね、どんどん早くなってきましたね、はい、
大学がでもね一番長く感じません？早かったですか。
まあ、中身によるのかもしれないですけどね。なんかどれだけ充実してたかというか、自分でそのなんとなく過ごすんじゃなくて目標を持ってやってたりだとか、いろいろチャレンジしたとか、そういうのによっても感じ方って変わってくるのかもしれないですけどね。
違いますね、やっぱり、ドゥさんは充実していたキャンパスライフだったということで。
そうですね、やっぱり僕も大学時代に神様っていう存在に出会ったりもしましたし、まあ、いろんなことをねチャレンジ、まあ、動ける範囲も結構大学生だと多くなるじゃないですか、うん、だからそれでいろんなところにこう、
ね、
うん、行ったりとか、そういうところから鍛えられたなっていうところもすごくありますよね。
なるほど、はい、それでは、現在大学生の方もこれから大学生になる皆さんも、そして社会人の皆さんにもお送りしたいと思います。全ての大学生に捧ぐ歌。
遊びとバイトに明け暮れてた日々、残ったものは思い出だけ。気づいた時には卒業手前。一体何を考えてあなたは生きていくの。人生は一度きり、やり直しは効かないのに。若い時だけはリア充で、年を重ねてからいろいろ後悔すぎて夢を諦めたこと。忘れたに入ることが目的じゃなかったはずだった。僕の夢、生きてる意味を見つけたいんだ。可愛いあの子と4年間遊ぶよりは人生を決定づける。一本道を探そうよ。一体何を考えてあなたは生きていくの。人生は一度きり、やり直しは効かないから。若い時こそもっと誘惑に負けないで探し続けよう、僕らの明るい未来を。 一度きりやり直しは聞かないのに、若い時だけはリア充で、歳を重ねてからいろいろ後悔するぜ、夢を諦めたこと。きりやり直しは聞かないから、若い時こそもっと誘惑に負けないで探し続けよう、僕らの明るい未来を。
RCO。
はい、ということでライジングジャパン、今日はですね、3人でお送りしております。
はい、
イエス。
いや、ちょっとね、
すいません、ドゥーさんがね、発作起こしてました、さっきから。
いや、起こしてないから。いや、
待って、
い
や、違う違う、待って、
おえって言ってました、
ね、おえって言ってないから、ね、あれは、あれですよ、低い声でイエイ、はい、イエイって感じで、イエッっていうのを、
あ、
イエッって、ってこう何回も言ってたら、もう二人がおいおい言ってるとか
もうね、曲の間にあの壺に入ってしまいました。大変でした。
笑いをこらえるのに必死でしたね。
はい。
ということでですね、はい、お便りまた紹介していきたいと思うんですけれども、はい、先週の放送を皆さん覚えていらっしゃいますかね。先日ですね、ラジオネーム羊雲さんからいただいたお便りで、お友達のお誕生日をお祝いしてほしいということで、
は
い、
ありました、ありました、お祝いしました。
素敵な歌声を披露させていただいたと思うんですけれども、その羊雲さんからですね、お祝い放送本当にありがとうございます、感動して点点点涙がという形ですね。
あれ、羊雲さんここにいる、
はい、いただいておりますけれども、羊雲さんそんな声じゃないでしょう。
はい、失礼いたしました。
失礼いたしました。はい、ということでいただいておりますが、
はい、なんとね、
はい、
そのお誕生日メッセージを伝えた方からライジングジャパンへメッセージをいただきました。
本人ですね。
いや、違うかもしれない。いや、まあ本人です。はい、
本人かもしれない。
本人からいただいております。はい、長崎県のうれしのしにお住まいのうれしのさんからいただきました。先週お誕生日メッセージをくださりありがとうございます。九州の S は私です。私はラジオが好きで深夜によく聞いていたのですが、とある事情により聞くのをやめてしまいました。少し寂しく思っていた中、このライジングジャパンが始まると聞き、神様からの贈り物だと思い、嬉しくなったのを思い出します。仕事で聞き逃してしまう日もあるのですが、元気な3人のパーソナリティから力を受けます。やっぱり神様が共にしているのですね、ということでいただきました。
おー、すごい、
素晴らしい。
本人ですよね、本人。
いや
ー、ね、九州のエースは私です、はい、ということで、
あ、嬉しいですね。聞いてくださったんですね。
昔ね、ラジオ好きだったんですね。深夜のラジオってなんかしんみりこう浸って聞ける番組よくありましたね、以前。
まあ何聞いてるかにもよるかもしれないですけどね。
確かにね、はっちゃけた番組も中にはありますけどね。
タタラタタタララタタラみたいなやつはよくはっちゃけてる。
ありますね。
深夜のね、方ですよね。AM ですけど。はいはいはい。で、実は、ソルトさん。
はい。
何ですか、ソルトさん。
そうなんですよ。実はね、これ、先週の放送を受けて、こういったお便りいただきました。最近ライジングジャパンを聞けていなかったのですが、リアルタイムで放送聞きました。私の誕生日は12月1日ですが、多分私宛ではないかと勝手に思って感動して号泣しました。
号泣。
もしかすると私宛ではなかったのなら申し訳ないのでメッセージ投稿は控えていました、というメッセージをいただいていましたが、ね、はい、これね、私もね、これ本当にびっくりしたんですけど、まあ、 九州にお住まいの S さんへというね、羊雲さんからのメッセージだったんですけど、うんうんうん、で12月2日誕生日というメッセージだったんですが、なんと同じ九州でイニシャルが S で誕生日が1日違いの方がいらっしゃったということなんですよね。
なるほど、
もう一度で二度おいしいとはまさにこのことということでね、ぜひね、今日私このメッセージをいただいて改めて、もう一回ですね、誕生日ハッピーバースデーソングをお届けしたいなと思っちゃいまして、いきますよ。チャンチャチャンチャンチャンチャンバイーン、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear、 もう一人の S ちゃん、Happy birthday to you! おめでとう Congratulations!
クオリティは先週と変わらない。
先週に引き続きお付き合いいただいた皆さんありがとうございます。それでは S さん、ろうそくの火を消していただきまして、フーと聞かれれば皆さん答えは You ということで、2015年生まれてきた全ての皆さんへこの曲をお届けしたいと思います。あなたは愛されるために生まれた人、お聴きください。
どうぞ。 Time of Hot News。ここからは RJ3 人でお届けするホットニュースの時間です。
ホットニュース。
このコーナーでは皆さんの心がホッとするニュースをお届けしておりましたが、今回はリスナーの皆さんからいただいたホットニュースをご紹介したいと思います。はい、まずラジオネームじゅんくどうさん、千葉県30代の社会人の方からいただきました。再就職が決まりました。12月から福祉系のお仕事をすることになります。面接をしてくださった施設長の方がその場で採用を決めてくれました。自分の場合転職回数も複数だったりしたので心配でしたし、その場で採用することは基本ないそうですが、思いが伝わったのか採用していただけることになりました。福祉の仕事は初めてやりますが、神様が自分の適性を見て決めてくださったと感じました。その期待に応えられるように頑張りたいと思います、といただきました。
すごい、おめでとうございます。
ホットなニュースですね。おめでとうございます。
コングラチュエーション。
チャンチャチャンチャンチャン、
ハッピーバースデーでしょそれ。
おめでたいけどそっちじゃない
です、ね、そっちじゃないですね。本当におめでとうございます。うん、いやすごいですよね、即決採用ってことですからね。
ね、感動させたんですよ、きっと。
よっぽど良かったんですかね、自己アピールが。何が良かったんでしょうか。
いや、純駆動さんが良かったんですよ。
思いがね、熱い思いが伝わったということで。
伝わったんでしょうね。
はい、ありがとうございますね。
うん、やっぱり人の心を感動させるのは心のありようなんですよね。
うん、
そういうのもあるよ。はい、じゃあ次の答えでお願いします。
はい、じゃあ次行きたいと思いますね。すいません皆さん、ラジオネームともこさん、大阪府30代の社会人の方からです。今回もですね、お仕事系のお便りですね。先日企業面接に行った時、面接場所にペッパーくんがいました。
うん、
知ってますかペッパーくん。面接官の後ろにずっと立っていて、時々可愛らしい仕草をしながら私のプレゼンを聞いていました。まるで3人で面接しているように。面接官は慣れているからか至って普通でも、こちらは気になって仕方がない。このように神様も慣れてしまうと気にならなくなってしまうのか、てんてんてん、そのようにはなりません、と最後決心いただきました。
ペッパーくんね。
ペッパーくんですね。
うん、
ロボットですよね。
は
いはいはいはい。あの
時々見たことあります、携帯会社っていうかそのお店にいたりとかしますけどね。
そうですね、そうですね。時々私も見かけますよ。
あの美白のお目目クリクリのロボットですよね。
胸のあたりに画面あるんでしたっけあれって。
ありますね、なんか。
そうですよね。
文字出てきますよね。うん、
で、あれ、一般の人もお金払えば買えるんですよ。20万円か30万円ぐらいで買えるんですよね。
そうそうそうそう。買えるようになったんですよね、今回ね。
でも聞いたところによると、メンテナンスするのに100万円ぐらいかかるらしいですよね。
うん、高い。
どんどんもしかして普及してったら、もうちょっとね、そういう風
になるのが。そうですね。まあ、車を買うかペッパーを買うかみたいなね。
いらないな。
車でしょ。
悩ましい。
乗れないし。
いや、乗ることを目的にしたら。寂しい人はペッパーくん選ぶかもしれないですけどね。
寂しい人って、ね。
多分これ面接官の人も一人じゃ寂しいからペッパーくんね、一緒に面接官として。
立たせといたっていう。
そうそうそう。
必要あったんですかねペッパーくん。
多分その会社とかで使ってたりとか、そういうなんか携わってるんじゃないですか、ペッパーくんが。だから、PR みたいなのも兼ねてとかじゃないですかね。違うんですかね。
ですかね。そうですよね、きっとね。
か、やっぱり面接官の人が寂しかったから、どっちか。
そっちかな、そっちかな。なるほど、なるほど。ということでですね、とも、はい、子さんの、面接場所にペッパーくんがいましたという、
確信そうじゃないと思うけど、
最近のホットなニュースでした。 はい、ということでですね、ホットニュース、皆さんの心がホッとするニュースであったり、最新のですねホットなニュース続けてお送りしていきたいと思いますので、皆さんからのお便りお待ちしております。
お待ちしています。
はい、また次回のホットニュースお楽しみに。
Good morning
G-E-W-O O-G-E-E Japan。KG 時代の先人ジャパニーズピーポー決したろ人望天の心情分かれば信奉手打て突進からじを撃沈時代の中心に見事な吸引善なる情報今すぐ発信悪なる情報直ちに承知必要なのは愛と決心自らかけよう愛のエンジン
いろんな個性があるけれど先生を守ることで一つになるどこまでもどこまでも続いてる繋がってる何があってもあなたを守る
あなたを守る
離さない離せないもう一人じゃないあなたと共に輝き放つ
Japan G-E-W-O-O-G-E Japan L-O-V-E 愛する芸人時代の先人 G-E-W-O-O-G-E Japan
ニコが運営ウォルノンサーバー天国にもあるだろう愛のサーバー研究と努力をし続ければ全容広がり優秀フィーバー確信したならここに集結一つになろうよ共に団結脳が変化しハートに結合分かれば行動今すぐレッツゴー
KUG ジャパン福音拡散します。
始まりはどんなに小さくても最後まであなたを守り続ける離さない離せないもう一人じゃないあなたと共に勝利の歴史 Stand up Japan
G-E-W-O-O-G-E Japan L-O-V-E 愛する芸人時代の先人 G-E-W-O-O-G-E Japanする刑事時代の先人
ちょっと待った。
ここからは RJ3 人でお届けするちょっと待ったのコーナーです。
ちょっと待った
2015年今年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉それがちょっと待ったということでこのコーナーが始まりました。
始まりました、
大阪府のプローブ人生さんからは生活の中のちょっとした気づきというちょっと待ったを見逃したことが多かったような気がしますというふうにもメッセージいただいてましたけれども、このコーナーでは番組をお聞きの皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介していっております。それでは早速ですね、たくさんメッセージいただいておりますので1人目紹介していきたいと思います。福岡市の主婦の方さくらさんからいただきました。仕事で高額の注文を出すことがしょっちゅうで、いつも
ちょっと待った
という気持ちで冷静に確認しています。おかげで致命的なミスなく守られています、
うん、
ということでいただきました。
冷静さね、
大事ですね。
確認的ちょっと待ったですよ。
うん、
まあ大切ですよね、確認って。社会人の方だと多分よく言われる、
そうです
よね、ですよね、確認したのかと。
もう人から言われてね、あの気を引き締めるのと自分で気を引き締めるのと全く違いますからね。
全然違いますね、
うん、素晴らしいと思います、
うんうん、ありがとうございます。じゃあ次、鶴子さんお願いします。
はい、東京都にお住まい20代社会人ゆずさん。もう冬ですね。 冬は空気が乾燥します。とそんな季節に必須のアイテムといえば加湿器ということで、先日加湿器を買いに出かけました。買う気満々で店に向かい、目当ての商品を決定。とそこまでは良かったのですが、ちょっと待った、もっと安いのはないかなと思い、ネットで調べてみました。すると某家電量販店よりも2000円ほど安く、しかも送料無料、それなら運ばなくて済むので一石二鳥です。ということで絶対買おうと思っていたのですが、手ぶらで帰宅笑い、勢いで買わなくて本当に良かったと思います、といただきました。
なるほど
ね。やっぱりね、買おうと思っていくと、やっぱりなんかこう買わずに帰るってちょっとなんかね、こう自分を裏切るような気持ちがして、なんて言うんでしょうねなかなかそういう気持ちになれないことも多いと思うんですけど、大人ですね、ゆずさん、素晴らしい。
確かに、ね、
もうね、今はネットの時代ですからね、皆さん買い物は
ネット
ショッピングで。いやでも実際ネットの方が安いことって多いですけどね、調べて
リアルの店舗で見て、それをネットで買うのはありかもですね。確かに、
そう、結構やってますよね、うん、皆さんね。
結構僕もネットとかで買い物するときは、大体その欲しいものが、例えばパソコンだとしたら、パソコンの中でスペックとか、あと人気度とかをこう見ながら、その周りのその評価を見て、で安いところを探して、うんうんうん、で普通にお店で安かったらお店で買うし、でもネットの方がやっぱ明らかに安いこと多いんですよね、うん、送料無料とかで。
そうなんです
よ、ゆずさんみたいな。でそういうことがあると大体、
そうなんです、
とことん僕の場合は調べ尽くしてそういうの買いますね、安いところで、うん、
コアさんなんか、うん、あれですね、ネットショッピングのエキスパートじゃなかったでしたっけなんかこ うありません、皆さんにこう、ね、お得な情報というか。
ありますね、やっぱりネットショッピングで買い物するならば、
それがお得な情報ね。
本当かよ、
ヤフーショッピングで買い物するのがいいと思います、
うん、いろいろね、ポイントとかもあったりしますけどね、はい、まあ、ヤフーだけじゃないですけどね、ポイントはね、
うん、ヤフーだけじゃないですけど、ヤフーで買うのがいいのかなと思いますよ、うん、はい、この辺にしておきましょうか ね、
ヤフーヤフーと言ってる、テンションの上がってる。じゃあコアさん次のメッセージお願いします
はい、すいませんね、ではご紹介したいと思います。東京都にお住まい30代社会人のやよこさんからいただきました。長文メールを送ろうとしたら、ちょっと待った、一瞬にして消えちゃった。よく考えたら神様の目から見てふさわしくなかったのかなと感じて、感謝して書き直しました、といただきましたよ。よくありますよ、
ね、ありますね。
ありますか。
あります、あります。
ありませんか、ドゥさん。
ああ、ありますよ聞いといてあれなんですけどね。
どど
ありますよ。す、僕の場合メールとかじゃなかったんですけど、LINE の ID が消えたことがありましたね。
はい
は
い、
よく
ありますね。 LINE の ID が消えるってどういうことですか。
なんで消えちゃうんですかね、あれ。どういうことですか、ね、
それはね、
勝手に消えちゃったみたいな。
喋り出すと長くなるんですけど、はい、
じゃあカットでお願いします。
またの機会にとって、まあ、LINE の ID が消えてで何が起こったかというと、その LINE の ID が消えたのをきっかけに、新しく ID を登録し直したときに、僕もともとプロフィール画像とかを、はいはい、なんか自分の顔の写真にするの嫌だったんですよ。
ほうほう。
だから風景の写真だとか、
なるほど、
なんかそういうものにいつもプロフィール写真をしてたんですけども、ちょうどその LINE の ID が消えたタイミングが、その牧師先生の故郷に行く前で、前コーナーも放送しましたけど、その RGO の、 そのスタジオで、まあ、録音した時があったんですけど、その時の写真を撮ったのにテンション上がってしまって、その LINE の ID の画像を初めてこう自分の顔にしたわけですよね。
しましたね、
スタジオの、
うん、なるほどなるほど。
でそうしたら何が起こったかというと、まあ、昔僕アカペラやってたんですけど、そのアカペラ時代の後輩から連絡がありまして、
うん、
今でもラジオやってるんですかと、そういうような連絡をもらって、で久方ぶりに5年ぶりぐらいに、ね、再会してこう会ってまた話するようになったということがありましたね。
お、写真がきっかけでもう一回出会えたってことですね。
そうそうそう、 僕があのテンションが上がって自分の顔を見せたかった。
ジュさんのことね、覚えてたんですね。
いや、それはそれじゃなくて、そうですよね。そんなことがありました。でも本当にそれも、やっぱ一個の神様の導きだなっていうことも僕自身感じました
ね。そうですね。消えちゃったけど
ハッピーエンド。
でも後々見てみたら良かったんですよね。
素晴らしい。
消えた時はショックですけどね。
ショックですよ。
そう、ややこさんもそうでしょうけど、消えた瞬間なんでって思うけど、
もう有無を言わさずね、強制終了ですからね。これ切ないですよ。
そうなんですよね、
本当に、
うん、ね、ややこさんも感謝して書き直しましたということでしたので、
うんうんうん、
やっぱり感謝が一番ですね。
とね、はい、そうですね。いいことあると思います、ややこさん。
いやい
や、めぐみ頑張って。
じゃあ最後ですね、最後ソルトさんお願いしてもいいですか。
はい、
はい、大阪府にお住まい30代社会人ともこさん。自分のミスを見過ごそうとした時、人を傷つけてそのままにしていたことがありました。神様が何度も強くちょっと待った と教えてくださったので立ち返ることができました。実際謝ってみたら、自分が思っていたよりもずっと相手は傷ついていて、そのままにしていたら二度と関係が回復できないところでした。神様に感謝しますということでいただきました。
なるほど、
なるほど。
こういうことってよくありますよね。
ありそうですね。私なんか本当にマイペースなんで、しょっちゅうある気がしますねこれ。ごめんなさい、この場を借りてお詫びします。
いやいや、ここで謝罪しない。
申し訳ございません。
直接言ってください。
二度といたしません。気をつけます。これね、もうね、気をつけない、気をつけるって言っても多分自覚してないからまた犯すんですよね、これ。いけないですね、いけない、いけない。
でもそのままにしとかないで良かったですよね。早めに謝って、
うん、改めてちょっと自分たちも振り返らないといけないですね。
そうですね、
2015年終わる前までにはちゃんと、ね、うん、傷つけた人がいたならば仲直りし、2015年ね、終わりたいですよね、うん、
ですね。
ということで、ソルトさんと小川さん、いつもすいませんでした。
はい、
いや
本当だね、
そうですね。
ともこさん、ありがとうございました。
はい、ということで、このようにちょっと待ったこの一言で皆さんの運命が左右されることがあるかもしれません。ぜひともこの言葉覚えて、続けて生活の中で考えながら生活してみてください。またエピソードなんかもあったら送ってきていただきたいと思います。メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com。 番組ツイッター、フェイスブック、RGO のホームページ、番組掲示板、公式 LINE アット、またはメッセージフォームなどでもお待ちしております。以上、RJ3 人でお届けしました、ちょっと待ったのコーナーでした。
ちょっと待った。
隠しちゃいけない言葉を胸に抱いて、
はい、ここからは天の扉のコーナー、今週は引き続き3人でお届けしてまいります。
はい、
先週まではですね、天の扉のコーナー、牧師先生が若き日に体験されたこの命の御言葉をですね述べ伝えて回るその苦労の経緯をいろいろご紹介してきたんですけれども、というかこのコーナーあれですね、3人でお届けするのは初めてですね、きっと
初めてですね。
いや、はい、3人でやっていいのかなって思うような
そうですね、ですね、
はい、今日はですね、私がですね、その牧師先生が書かれた一編の詩をちょっとご紹介したいと思うんですけれども、
いいですね。
はい、
それはどんな詩なんですか？
はい、たくさんね先生書かれた詩があるんですけれども、私もですねその直接初めて先生にお会いした時にこう衝撃を受けたことがあったんですね。で、本当にこの伝えられるメッセージを聞くと、全知全能の神様の愛をはっきりとした口調で、実感を込めてまた分かりやすく楽しく伝えてくださるので、どんな方なんだろうって思ってですねワクワクして会ったんですけどね、本当に私と同じくと言ったら失礼かもしれませんけど小柄でいらっしゃって、でもその小柄な体から信じられないほどのパワーとですね情熱が満ち溢れている方なんですよね。このように人生を生きたら本当に幸せだろうなっていうのを感じたのを今でも覚えてますけれども、ぜひちょっと聞いてみてください。タイトルは私。私、ひとかけらの河原に千年の夢を乗せ、私は日々希望で炉を漕ぐ。私は言葉より実践だ。体は小さいがすべて理解でき、目は小さいがあの世この世すべてを見抜く。手と足は鉄の杖のようで、我が人生で使ってなお余る。この身をもって私のため、家族のため、民族のため、世界のため、天中のため、未練なく使ってゆこう。
小さいがあの世この世すべてを見る。 子のため、家族のため、民族のため、世界のため、天地のため、未練なく使ってゆこう。
はい、ここまでお送りしてきましたライジングジャパン、あっという間にエンディングの時間になりました。
はい、
皆さん今日も最後まで放送を聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
2015年もですね、ライジングジャパン残り3回放送になりました。
あー、今年あれですよね、12月31日が木曜日なんですよね。
そうなんです、最後の最後
最後の最後まで
うまく
耳が離せません。
締めくくりたいですね、うん、耳が離せない。
なんか特番とかではないわけですね。
特番やりましょうよ。2
時間とかしたいですね。
2時間無理ですよね。
あ、でも皆さん聞けるか、皆さん帰省しながらとかね。
そうですね、そうですね。
確かにね、
家族で聞いたりとか。
でも僕らもちょっとスペシャルな感じでやりますか。
やりましょうよ。ちょっと2016年につながるですね、
うん、
放送より次元も上げていきながら頑張っていきたいと思いますので、
はい、
はい、皆さん続けて、コーナーもですね、また来年新しくなるかもしれないですけれども、皆さんからのお便り、うん、たくさんお待ちしております。
お待ちしてます
ということで、今日は3人でお送りしましたライジングジャパン、また来週も、木曜夜18時からお送りします。皆さん来週もお楽しみに。風邪ひかないでね。
うっす、こつです。
ちゃんこ食べてるやん。
分かって生きること、最高の祝福、尊い神の摂理よ。私は悟った、創造主の夢に見る と愛して生きる